それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は詩編119編113節から120節、詩編119編113節から120節お読みいたします。私は双心のある人たちを憎み、あなたの御教えを愛します。あなたは私の隠れ場、私の盾、私はあなたの御言葉を待ち望みます。悪を行う者どもよ、私から遠ざかれ。この私は私の神の仰せを守る。あなたの御言葉の通りに私を支え生かしてください。私の望みのことで私を恥ずかしめないようにしてください。私を支えてください。そうすれば私は救われ、絶えずあなたの掟を見つめることができます。あなたはあなたの掟から迷い出る者を皆退けられます。彼らの偽りは欺きだからです。あなたは地の上のすべての悪しき者をカナカスのように取り除かれます。それゆえ私はあなたの里しを愛します。私の肉はあなたへの恐れで震えています。私はあなたの裁きを恐れています。一言お祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、あなたの皆をあがめ心より賛美いたします。神様、この新しい年、新しい週の初めに愛する兄弟姉妹とともにこうしてあなたを賛美し礼拝できますことを心よりありがとうございます。過ぎました1週間も本当にあなたが一人一人守っていただき、新しいそれぞれの職場や家庭や学校など新しいこの年の歩みを始められたことも多いかと思いますが、神様、どうかそれぞれの一人一人にこの新しい年のビジョンを与えてくださり、本当にあなたにその成し遂げる力も与えていてください。神様、今読みましたこの箇所より今週の本当にあなたの御言葉を与えていただこうとしております。どうか一人一人よくわかりますように、本当に聖霊様助けてくださり導いてくださいますようにお願いいたします。語られます安食先生も上よりの導きを与えてくださり、分かりやすく語るようにことができますように助けていてください。これからのひととき、主あなたに期待しています。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
おはようございます。先日、エレベーターの中で一緒になった3歳ぐらいの男の子が歌を歌ってたんですね。もういくつ寝るとお正月って歌ってたんです。で、もうお正月終わったんだよって言ったら、知ってるよって言うんですね。来年のお正月があるもんって言うんです。今年のお正月はね、おじいちゃんとおばあちゃんのところ行ったんですって。でね、お年玉いっぱいもらって、その上おもちゃもいっぱい買ってもらって、美味しいものもいっぱい食べて、まさにその子にとっては天国のような日々を過ごしたと思います。実は今朝私たちの教会員で105歳になられる中村福江さんという男性の方が亡くなりました。遠藤久美子さんのお父様でもありますけれども、もちろんクリスチャンでした。ですから文字通り今天国にお帰りになったわけですよね。私たちももういくつか寝ると天国です。どうぞ楽しみに待ちましょう。今日の御言葉は詩編の119編、まだ続いていますけれども、命の道と死の道というテーマで今日の箇所から学びたいと思います。ある家に夜強盗が入りました。ご夫妻は寝ていたんですが叩き起こされて、強盗はまず奥さんの胸ぐらを掴んで、そして胸元に包丁を突きつけて、お前の名前は何だってこう聞いたんです。 すると恐怖の中で奥さんが花子ですってこう自分の名前を言ったんです。と強盗がですね、花子、俺のおふくろと同じ名前じゃねえかと、おふくろと同じ名前の人間は殺せない、命は助けてやる。で隣で寝てるご主人のまた胸ぐらをつかんで、お前の名前は何だと、ご主人が、戸籍上は正雄ですがみんな花子と呼んでますまあね、命の危機に直面したら平気で嘘がつけるということでしょう。人間は自分の利益のためにしばしば嘘をつくことができます。政治家でね、結構こう政党変わる人がいますよね。そっちからそっちに変わって大丈夫？だって政策違うじゃない、主義主張違うけどいけるの？みたいなね、そういうことよく見ますけども、きっとああいう政治家は信頼されてないんだろうなと思いますよね。でも考えてみると、私たちクリスチャンも信仰生活の中でこう揺れ動くことがありますよね。ある時は神様大好きみたいな時がありますし、今日は神様小好きみたいなね、中好きみたいな、信仰のこう何て言いますかね、状態が変わりますよね。でも信仰持ってればいいんですけど、たまにもう神様信じられない、嫌だなんて、そういう時だってあるわけですよね。今日の箇所でそういうこう状況になる人、あるいはそういう状況を双心という表現を使っています。まず今日の箇所ではこの双心のある人の災いについて警告しています。113節を見ると、この詩編の作者は、私は双心のある人たちを憎み、あなたの御教えを愛しますとこう言っています。ここに憎むという言葉と愛するという相反する意味の二つの言葉が並べてありますよね。これはね、聖書によく出てくる表現で、まあ、ヘブライ的な表現の一つなんですけども、相反する二つの意味を持つ言葉を並べて書くことによって、それぞれの意味をより強烈に訴えていくということですよね。で、今日の箇所には、まずその何を憎むかというと、双心のある人たちを憎みます。そして、双心のある人たちを憎むということは、それはあなた、つまり神様の御教えを愛することなんだ。そして逆に神様の御教えを愛するということは、それは双心の人を憎むということなんだ。こういう、まあ、表現の仕方なんですね。で、これはイエス様の言葉にもそういう表現が見られます。例えば、マタイの福音書の6章の24節を見ると、誰でも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。神様と富の両方を同じように追求すること、同じように愛することは、それはできないとおっしゃったんです。必ず二つものを追っかけると、どっちかを愛し、どっちかを愛さない、どっちかを重んじ、どっちかを軽んじてしまう。それが人の常なんだって、こう警告をなさったわけです。ヤコブという人も、その手紙の中で双心についてこう警告していますね。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ただし、少しも疑わず信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。その人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういう人は双心を抱くもので、歩む道すべてにおいて心が定まっていないからです。私たちが神様に求めるときには、もう絶対にくださると信じて疑わずに求めよと。もし疑いの心が入ってしまうと、それは双心になってしまうので、そういう人は何かをもらえると思うな。こう警告していますね。ヤコブによれば、主は私たちを愛してくださって、私たちに何かを与えたいと願っている神様だから、だから必ず与えると信じて求めよ、こう励ましてくれているわけですね。ですから、神様を信じていると言いながら、神様に対する疑いを持つ人は双心の人、 心が定まっていない人、そういう人は当然主から何かをいただけると思うなとこう言ってるわけです。この詩編の作者もこの双心の危険性というものを十分に自覚していました。ですから自分自身が双心にならないようにと祈っているわけです。例えば116節の言葉、あなたの御言葉の通りに私を支え生かしてください、私が双心にならないように私をしっかり支えてください、御言葉で生かしてください。117節にも私を支えてくださいという言葉が続きます。118節にはあなたはあなたの掟から迷い出るものを皆退けられます、つまり双心のものを退ける、彼らの偽りは欺きだからですとこう言っています。双心の人というのは例えればですね、ちょうどこのプラットフォームに片足を置いてもう片足を電車に置いている人みたいです。電車が止まっているときは何とか立ってられますけども、電車が動き始めるともうその体勢は無理です。無理に両方に足を置こうとするとまた先の刑に遭います。ですから私たちはプラットフォームから足を離して列車に乗る必要があるわけですね。旧約聖書にもこういう警告の言葉があります。申命記の11章の26から、見よ、私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置く、ね、私たちの前に祝福と呪いの道が置いてあると。祝福とは私が今日あなた方に命じるあなた方の神主の命令に聞き従った場合であり、呪いとはあなた方の神主の命令に聞き従わず私が今日あなた方に命じる道から外れてあなた方の知らなかった他の神々に従っていった場合であると書いてあります。つまり祝福の道というのは私たちを作ってくださった私たちを愛してくださっている神様に従う道です。でも呪いの道、死の道はそれは人間が作った神々、偶像の神々に仕える道である。ですからここで言われていることはその呪いのプラットフォームから早く足を離して祝福の列車に乗り込みなさいとこう進めているわけですね。でも皆さんもすでに体験なさっているように私たちが祝福の列車に乗り込んで進もうとすると絶えずその列車から私たちを引き下ろそうとする力、あるいはそういう声、そういう思いが絶えず私たちに押し寄せてくるわけです。でもこの詩編の作者がそれでも私をしっかりと支えてくださいとこう祈っているわけです。ドイツの絵本作家でミハイル・エンディという人がいます。代表作はね、桃という物語がありますね。時間泥棒の話です。これはこれで面白いんですけども、このミハイル・エンディの作品の中にね、トランキラ・トラベル・トロイという、ね、作品があるんです。亀の話です。子供用に、ね、絵本も出てるんですけども、こんな話です。ガンバリアの亀のトランキラ君がですね、ある時森に住んでるんですけども、森の王様、ライオンがね、結婚をすることになったんです。で、森のすべての動物に招待状を出したんです。結婚式に王宮に来てくださいって、結婚式の後のパーティーにもぜひ、来てください。亀はね、こんな自分にも王様がね、目を留めてくださって招待状をくださったんだってもう感激するわけですよ。で、亀はね、自分は人よりも歩く速度が遅いから早めに出発しないと間に合わない、もう招待状をもらったその日にね、王宮に向かって出発するんです。で、一生懸命も歩くわけで、一生懸命歩いてもそんなに進まないんですけどね。で、とにかく一日とにかく歩いたわけですよ。で、一休みしてるとね、バッタがね、声かけるんです。どこ行くのって言うんです。王様の結婚式に招かれたから王宮に行くんだよって声です。とバッタがね、でも王宮はね、そっちじゃないよ、反対だよって言うんです。反対だったんだと思って慌てて引き返すわけですね。とにかく一日行ったからまた一日戻ってきてね、それからまたスタートするわけです。そうやってまた何日も何日もこうゆっくりゆっくり歩いて王宮の方に向かっているわけですよね。で、池のそばで一休みしようって一休みしていると今度はね、カタツムリが出てくるんです。で、カタツムリがね、どこ行くのって聞くんです。王様の結婚式に招かれたので王宮に行くんだってこう言うんですね。するとそのカタツムリがね、 君みたいなものが言ったってね、王様相手にしないよ。第一、ずっと遠くだから君間に合わないよと。もう諦めて帰った方がいいよってこう言うんです。でも亀はね、いや、僕は招待状をもらったから招かれてるんだ。だから大丈夫だ。遠くてもね、僕は絶対間に合うように行くから。そう言ってね、その声を無視してね、王宮の方に進むんです。で、また何日も歩くわけですね。そうすると今度はね、カボチャの上にトカゲがいるんです。で、トカゲがね、どこ行くのって言うんです。王宮に王様の結婚式に招かれてんだってこういうの。と、そのトカゲがね、あ、お前知らないのと。結婚式はね、延期になったんだよって言うんです。なんで延期になったの？隣のね、トラ王国が攻めてきてね、戦争中なんだと、今ね、戦争になったんだと。だから王様結婚式どころじゃないから、結婚式が延期になったんだってこう言うんです。すると亀がね、いや、結婚式が延期になったという知らせは僕に来ていないと。僕が持ってるのは結婚式があるから来てちょうだいっていう招待状しかないと。だから僕はね、自分がその延期になったっていう招待状をもらうまではね、この招待状しか信じないんだ。そう言ってまた、こうね、王宮に向かって進むんですよね。で、ずっと歩いていたらですね、今度は、カラスが2羽飛んでくるんです。こう、カーカーバカーとか言いながらね。で、どこ行くんだって亀に言うんです。王宮に結婚式、王様の結婚式にって言うんです。と、カラスがね、お前知らないのかと。戦争でね、王様死んじゃったんだと。だから結婚式なんかもうないと。会うとすればもう葬式しかないと。こう言うわけですね。いや、そんな話僕は聞いてないと。僕の手にあるのは結婚式の招待状だから。とにかく僕は自分の目で見るまではね、信じない。そう言ってまた、こう、王宮の方に進んでいくんです。で、王宮に着くとね、なんかみんながね、忙しそうに働いてるんです。あれ、葬式かなと思ったけど、でも見るとみんな楽しそうになんか準備してるんですよ。それみんながね、そこに猿がいたんですね。猿さんに、今日どうしたんですかって、いよいよ今日だねって言ったらね、今日何があるんですかって、今日は王様の結婚式だよって。森中のね、動物がね、招待されてるんだよ。君が一番乗りだねって。で、神様は一番乗りだったので、結婚式のね、一番いい席に座らせるんです。で、パーティーが始まってもね、王様の隣の席にね、座らせてもらえるという話なんです。いいでしょ。この亀はね、皆さんですよ。ね、何度も何度も偽りの声に私たちはね、さらされるんです。でも私たちはイエス様を信じた時にね、天国のパーティーの招待状をもらったんですよ。地上の歩みというのは、その天国のパーティーに向かって進む旅路のようなものです。でもその途中でね、いろんな声が私たちに響いてくるんです。そんなものないよ。君は招かれてないよ。中止になったよとかね、もともとなかったんだよって。でも私たちは聖書の言葉を信じて歩んでいく、そういうものであってほしい。これがね、ミハエル・エンディの多分ね、メッセージだと思います。私たちもこの頑張り屋のね、神様のように歩んでいきたいと思います。そしてこの詩編のもう一つのメッセージは、神を隠れ場とする人の幸いについても歌っています。作者は自分が双子から守られるためにこう言っていますね。114節、あなたは私の隠れ場、私の盾、私はあなたの御言葉を待ち望みます。115節、悪を行う者どもよ、私から遠ざかれ、この私は私の神の仰せを守る。119節にも、あなたは地上のすべての悪しき者を金かすのように取り除かれます。神様、あなたは私の隠れ場です。その神様の隠れ場はどういう場所かというと、それはまず神様の臨在が豊かにあふれている場所です。神様の愛と力があふれている場所です。神様と親しく交わることのできる場所です。私たちが生きていくに必要な力や勇気をもらえる場所なんです。そういう場所を知っている人は幸いですね。私たちもしばしば人生でこういろんな問題に直面して疲れ果てることがあります。皆さんは疲れた時どうやってそのリフレッシュしますか？ある方はカラオケ、ね、ある人は食べる、ある人は寝る、ある人は少し体を動かして汗を流す、いろんなリフレッシュの仕方があると思います。でも皆さんの魂が疲れた時にはどこで回復しますか？それは神様しかできないんです。イエス・キリストはこうおっしゃいましたね。誰でも疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私が休ませてあげる。 あの休ませるという言葉はね、リフレッシュする、回復するっていう言葉なんですね。誰でも魂が使えたときは主のもとに行くことができる。そこが私たちの隠れ場、私たちがもう一度立ち上がることのできる場所だということです。最後にある人のお証しを、体験のお証しを紹介しますが、この方の名前は勝間俊夫さんと言います。勝間さんは大阪にお住まいの漫画家であり、またイラストレーターとして活躍なさっています。若い頃はこの少年マガジンの連載などをしていらっしゃった、非常に将来有望な、ね、漫画家だったんですけども、で勝間さんは、ある女性と結婚します。でその女性の方がクリスチャンだったんです。で奥さんに誘われて教会に行き、ご自身も信仰を持たれたんです。でその後ね、クリスチャンになったので、命の言葉社のマガジン月刊誌、ラミーというね、のがありましたけど、そのラミーの執筆もね、されるようになって、キリスト教会でもね、だんだんその名前が知られるようになったんです。ところが、2010年、59歳の時に、脳梗塞に襲われて、左半身が麻痺したんです。実は、勝間さんは左利きだったんですね。だからもう、筆が持てない、絵が描けないっていう状況になってしまったんです。今まで彼が世間の人々から評価されたのは彼の絵だったんです。その絵がもう描けない、筆が持てない。世間からはもう彼は必要ない人間とされてしまったわけです。彼は落ち込んだんです。自分が自分であることを証明できるのは漫画を描くことだったんです。この左手で。でもそれが使えなくなってしまった。もう自分には価値がなくなってしまった。生きる意味もなくなってしまった。落ち込んだんです。で、クリスチャンはね、素晴らしいところはね、落ち込んでもね、聖書が開けるんです。左手がダメなら右手で開けるんです。ね、そしてね、聖書を読んでるときに、イザヤ書にやってきたんです。で、43章。一節の言葉はね、今年の年間聖句ですね、週報の最初の表紙にもあります。一応読んできますね。イザヤ書43-1ね。恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。で、これを読んでいくと、4節、43章の4節に行くとね、私の目にあなたは高価でたとえ、私はあなたを愛しているって言葉が出てくるんです。その言葉を読んだときに、突然稲妻に打たれたような気がしたそうです。世の中の人は、絵が描けなくなった、漫画が描けなくなった自分には価値がないと思ってる。でも神様はこうなった自分をも相変わらず愛して高価で尊いとおっしゃってくださってる。神様はまだ私を見捨ててない。神様は私を通してまだやりたいことがあるんだ。そう思えたそうです、その言葉を。それが彼の魂が生き返った瞬間です。そしてそれまで彼はね、自分の失ったものばっかり目を留めてたんです。左手が使えない。筆が握れない。絵を描く能力がもう発揮できない。たくさんのものを失ってしまった。でもその瞬間に自分に残っているものにもう一度目を留めることができたんだそうです。そしてそういう思いになって周りをね、病院に入院しながら周りをこう見た、みんな病気の人たちですよね。本当に生きる希望を失ったように、死んだような目をしている人が隣のベッドに座っている。そっちのベッドにはね、若いけれど半身不随になって自分と同じように不自由な体を持った若者もいる。こっちには一回も笑ったことがないような人もいる。で、彼は思ったんです。彼らの友達になろうって。彼らの話を聞いてあげようって。そうやって一人一人と友達になるんです。で、友達の輪は、同じ病室だけじゃなくて病院中の他の部屋の人たちとも友達になっていくんです。で、不思議なことに勝間さんと話をした人がみんな元気になっていくんです。そのことに気がついた病院のスタッフが勝間さんのところやってきてお願いするようになったんです。勝間さん、南郷室の代々さんね、最近元気がないみたいだからちょっと訪問してくれるって病人に頼むわけですよね。で、勝間さんが行って話をするとその人が元気になるんだ。ね、その時にね、あ、こんな自分でもまだ役に立つんだと思ったそうです。で、勝間さんはこうおっしゃってます。私が鬱にならずに済んだのは人に目を向けたからです。 誰かを勇気づけようと踏み出したことで、実は自分自身が助けられていたんです。神様って本当に素晴らしい方ですね。で、勝間さんはやがてね、また仕事に戻るんです。いや、左手治ってないんですよ。治ってないけど、今度はね、左手じゃなくて右手で仕事を始めたんです。もちろんね、左手のようには書けないんです。だからこっち側にね、マウスを持ったんです。コンピュータグラフィックです。コンピューターを使ってね、絵を描くようになった。特にね、大好きな猫の絵を描くんです。面白いね、マウスで猫を描くんですよ。分かってます？ついてきてます？で、ある時その自分がね、描いた猫の絵を Facebook に載せたんですって。そしたらね、すごい反響があった。うわー、かわいいってね。それで、個展を開くようになったそうです。2017年の6月に、聞き手を失ったアーティスト、勝間俊夫展、デジタルアート、猫のいる風景展ってやつですね。猫を描いて、その横にね、詩を添えるんですよね。これがとっても好評で、その後ある画商の方の目に留まって、その後百貨店とか大手の書店とかギャラリーでね、全国でこう個展を開けるようになったんですね。で、今命の言葉社にもね、勝間さんの書いた猫とその詩が添えてあるそういうカレンダーとかね、今好評販売中ですけども、二つの詩を今日紹介したいんですけども、一つはね、レジュメにも書いてあります。一つは、僕の鎧っていう詩です。時に逆風もあって、でも僕の敵はその逆風ではなく、また周りの何者でもなく、ただただ僕の中に臆する弱さなんだ。でもその弱さを認めることこそ、最大の鎧となるって、君が僕の背後から、囁いたんだよね。そう、あの時ね。君というのは勝間さんにとってはイエス様でしょうね。あの時に僕の背後から囁いたんだ。私の目にお前は高価で尊いよ。私はあなたを愛してるよ。あの日のことがこの詩にしたんでしょうね。次はスケッチという詩ですね。君が僕の汚れた体を洗ってくれて、きれいになった僕の体は新しいスケッチブックのようになったね。そこに僕は今日一日を描いていくんだね。何を描くかは君が手ほどきしてくれるから僕は楽しみでいっぱいだよね。これはクリスチャンが告白できる信仰の告白でしょうね。主と共にある日々の素晴らしさを歌ったものです。勝間さんはこうもおっしゃっています。脳梗塞でたくさんのものを失いましたが、神様は大事なものを残してくださり、気づかせてくださっています。まだまだこれから神様が何を用意してくださっているか、ワクワクしながら日々を過ごしています。勝間さんはあの絶望の日に神様の言葉を聞いたんです。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。その声を聞きながら、ああ、私は神様に守られている、自分は神の隠れ場の中に置かれているんだ。それが彼の魂を回復させたんです。でもこの言葉は彼だけに対する言葉じゃない、私たちに対する言葉でもあります。今日も神様は皆さんに、私の目にあなたは高価で尊いよ、私はあなたを愛してるよ、そう語りかけてくださっています。私たちは毎朝毎日その声に耳を傾くことができるはずです。それが日々の私たちの力になっていくはずです。今年も神様の隠れ場の中で新しい力をいただきながら立ち上がって出ていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、新しい一年が始まりました。まだ手つかずのたくさんの日々が私たちの前に用意されています。私たちは知っています。どの日にもあなたが素晴らしい宝物を置いてくださっていること、あなたが祝福をそこの日々の中に備えてくださっていること、それに出会うために私たちはこの一年進んでいきます。なんと素晴らしい一年が私たちの前に用意されていることでしょうか。心を躍らせながら今年も日を重ねていくことができることを感謝します。あなたの豊かな恵みに心から感謝し、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。しばらく一緒に祈りましょう。 では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりがこの週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。